序文。そもそも猿楽は長年にわたって受け継がれてきた芸能です。ルーツを調べてみますと、ある説ではインドが発祥であるといい、またある説では神話の時代から伝わっているとも言います。しかし時は流れ、代も隔たってしまいましたから、かつての遺風を学ぶのは難しいことです。近年多くの人が支持する説としては、推古天皇の時代に畑野川勝という人に命じて、一つは天下が安全であるために、一つは皆が楽しむために66番の能を作り猿楽と命名したと言われています。以来代々の人々が文芸的な情緒を託して、この猿楽という芸能を芸術的に高めるための仲立ちとさせてきたのです。その後、川勝の遠い子孫が猿楽の芸能を受け継いで、春日神社や日吉神社の神事に仕えてきました。そのため、この二つの神社がある大和と近江の猿楽の仲間たちは、今も盛んに奉仕しています。以上のような事情ですから、古いやり方を学ぶにしても、新しいやり方を尊重するにしても、風流というものを邪道に貶めてはいけません。単に言葉が卑しくない、姿が幽玄であるというだけで猿楽の達人であると言ってはいけません。まず猿楽の道で高みへたどり着きたいと思うのであれば、猿楽以外の道に気を引かれてはいけません。ただ華道についてだけは、猿楽を文芸的に飾り立てるのに必要であるため、積極的に利用しましょう。およそ私がまだ若かった頃から現在に至るまでの間、見たり聞いたりしてきた稽古についての様々なことをおおむね書き記すことにします。一つ、色を好む、博打をする、大酒を飲む、この三つは強く禁止します。これは私の父観阿弥が掟として定めました。一つ、稽古は強く行わなければならず、自分のわがままを通すようではいけません。